しもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
あ、私、64歳です。
64歳。結婚してます？
はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
70歳です。
70歳。お子さんは？
一人です。
今一緒に住んでるの？それとももう独立？
はい、一緒に住んでません。別のところに住んでいます。
わかりました。それでどんな相談ですか？
息子夫婦とのなんかうまくいかなくなって、はい、なんとかしたいなと思っても、はい、電話しました。
はい。で、息子さん何歳？
38です。
38歳。奥さん何歳？
41になると思います。
はい。で、お孫さんはいんの？
3人います。
3人、
うん、
そうするとうまくいかなくなったっていうのは具体的に言うとどういうことですか？
もともと、まあ、あまり私のうちの方には孫を連れてこないなと思ってたんです、
はい、
お嫁さんがね、
はい、
でそんなにベタベタすることもないと思っていたんですけども、
はい、
なんとなくおやつというかね、
はい、
それにはすごくお嫁さんは気にしてるなというのが思ってて、
はい、
家に来た時も基本的には例えばチョコ菓子なんかは出さないとか、おやつはまあ気をつけて、
はい、
あげてたんですけど、
はい、
昨年の夏の終わり頃に珍しく子供連れで来たんです、
はい、
でその時にアイスクリームを食べさせたんです、
はい、
でアイスクリームは基本的に一つのカップを私とその上の孫二人っていうかね、はい、それに与えるっていう感じで、
はい、
だからほんの少しですよね、
はい、
それをやって、
はい、
でその後お腹の調子が悪いって言って、
はい、
でその夜遅くにメールが来たんです。すごい長文のメールが、
はい、
でそこになんか私の家で出すおやつがもうプチストレスだった、
はい、
でもまあおじいさんおばあさんなんだから、まあ、うん、たまにやからとずっと我慢してましたっていうので、
はい、
これからの関係に悩んでますとか書いてあって、
はい、
ほんで真ん中の子はいらないって言ったのに、
はい、
まあ、無理やり食べさせられたとか言ったというふうなことも書いてあったもので、
はい、
それは全く違うんですけれども、
はい、
そんでその時に夜遅かったけれど、
はい、
夫が電話をしたんです、珍しく、
はい、
このメールはあんまりひどいじゃないかって、
はい、
ほんで電話の後になんかきっと息子がちょっと仕事遅かったんやけど帰ってきて泣いてるとこ見たんやと思うんですけど、
はい、
それから調子がおかしくなりました。
具体的には接触がなくなったということですね。
全くしたから一切会っていません、
はい、
で私ちょっと苦労して育ったもので私自身はね、
はい、
そうやもんで私は、まあ、やっとなんとか世間並みのあったかい家庭ができたから、
はい、
これからは、まあ、孫もできたら仲良いしていきたいなと思ってたのに、
はい、
思わぬことで来ないなったので、
はい、
すごくがっかりしてどうしたらいいんだろうと思ってます。
わ、うんうん、かりました。そうすると今それでもう息子さん夫婦との関係が今言われたようなことになっていて、でこれからどうしたらいいでしょうということでしょうかね。
そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに医学博士の森田浩一郎先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
奥様ね、
はい、
あなたと息子夫婦がうまくいかないってことでしょ？
あ、そうですね。
そうでしょ、
うんうん、
それはねはっきり申し上げるけどね、息子夫婦は息子夫婦なんですよね、
うん、
お母さんはもう息子が結婚して孫ができたりして一家を持ってたらそれはもう独立してるんだから、あなたあんまりこう心配したり騒ぐことないと思うんですよ。
ええ、
ちょうど僕はあなたのお父さんぐらいの年だから言うけども、もうね息子っていうのはもう自分にとっちゃダイヤモンドみたいに大切だよな、
うん、
だうまく夫婦で孫をちゃんと育ててくれて年中ばあさんじいさんのところに来てくれっていうのが一番理想だろ。
そうですよね。で
そうはいかないんだよ、なかなかおばあちゃんやおじいちゃんがガタガタ言うことないんだよ。だってあなたはあれでしょ、息子夫婦と孫たちがうまく育ってくれることを祈ってんでしょ。
そうです。
別に年中来なくたっていいでしょ、
うんうん、
孫が3人生まれたってことはとっても幸せなことだよな。そういうことを考えたらもうおばあちゃんこれはもう息子夫婦にもう孫のことは任して、まあたまに盆とか正月とか特別の時にはねたまには寄ってくれということをお願いするしかないんじゃないんでしょうか。 それがうまく年取る方法じゃないの。僕たちはもうそんな苦労をずっとやってきてるんですよ。嫁と姑なんてのはね、永遠に仲良くなるわけないんだから。息子と嫁さんとうまくいっててくれりゃ、父親も母親もいいんじゃないんですか。それね、あなたあとね20年ぐらい経ったらわかるよ。失礼なこと言って悪いけど、ちょっと言い過ぎました。奥さん。
はい、わかりません。
うん、奥さんのあの、とにかく子供は大切だし孫も大切なんだから、もうあんまりあの考えないでご主人とね仲良く老後生きていきなさいよ。
でもなんか違うんだよな。
え？
なんか違うなと思って。なんか
少し私言ってることが違ったら勘弁してください。
もしもし。
はい。
先ほどね、あなたが苦労して育ったっておっしゃって、そのもう人には言えないような苦労ってあったんですか。
今となったら、うん、あの何も世間にはよくあることやと思ったけれど、
うん、
小さい時に父親が本当に威張ってて、
うん、お父さんってのはすごい権威主義な人だったわけ。
従
わ
ない。そうです。
ということはお父さんには敵意があったの。
あ、ものすごい敵意がありました、
うん、
自分の持ち物みたいにして、私が好きな人をできてもそれ全部ダメだから、あの人の言うこと聞いてたら一生何もできないわというふうなことをちっちゃい時から思ってました。
うん、
そうもんで、私はなんていうかな、家帰ったら、まあ、温かい家庭が以前あったんです。
で、お父さんに敵意がありながら、でもやっぱり父親に愛してほしいっていう気持ちはあった。
それはすごくあったと思います。
その愛と憎しみがね、そのままその息子さん夫婦お嫁さんを含めてそっちに移行してるってことはないの。
そういうのは全くないです。いつもベタベタしてこなくても、
うん、
それはお父さん、私の夫の方がよりすごくあの今回のことではショックを受けてると思います。すごく寂しいって言ってます。
あなたとご主人との関係は、あなたとご主人との関係の中でご主人が加わってほしいとか、なんかそういうことはないんですか。
そういうこと全くありません。本当によくできた人やと思います。あの私の実の父親と全く正反対の、まあ、そんな人を選んだんですけど、
うん、
本当にあのよく働くし、
うん、
偉そぶらないし、
うん、
あのだからあの息子にとってもいい父やったと思います。手もあげないし、
うん、
本当にそんな不満は全くないです、
うん、そして今あなたの一番こう核にあるのはあれ、 お父さんに対する愛と憎しみですか。
もうね、あの父に対する愛と憎しみは少なくなりました。でも今日みたいにこの辺話してると思い起こすとちょっと ほろりとしてきます。
うん、あのね、お父さんに対する愛と憎しみはもう解決ついたとね。それでご主人に対する気持ちっていうのは先ほどの話だと、もう本当にご主人でお父さん、父親としても素晴らしい父親だと。
そうです。
いうことですよね。
そうです。
なんかあなたの中にまだ気がついてないなんかないですかね。あのこういうことないですか、息子さん夫婦ね、お孫さん含めてあなたにとってものすごく大切だから、こうなってほしい、自分の思うようになってほしいっていう気持ちがものすごく強いってことない。
きっとそれは大切だと思います。きっとね、
うん、
あの自分にとって実家がないようなものなので、
うん、
本当に小さい時から孤独だったから、
一人で頑張って物事解決して生きてきたんでしょ。
そうです。ほんで息子もできて、
うん、
だから私は本当は息子のお嫁さんも来てくれたのはすごく嬉しかったんです。本当に私が小さい時から思ってるような家庭になったわと思って、それ嬉しかったから、多分大事にしたいと思ってるのは
ものすごく大切なんですよ、うん、なんか心のふるさとがなかったようなものなんだけれども、心のふるさとができた、心の支えができた。うん、だけれども本当に今こうなって大切なのは、 息子さん夫婦なんだよね。っていうかその孫を含めての、ここがあなたの心の支え、心のふるさとでしょ。
うん、そうです、多分そうです。
そこがあなたの期待したのとちょっと違ったら、これは大きいね、あなたの心に与える影響は。ちょっと言うとね、
うん、
大切すぎてんじゃないの。
今話を聞いてたら、
うん、
ちょっと分かるような気がします。
思い通りにちょっといかなかったらどうしたって定期出ます。うん、あなたが大切に思えば思うほどこうしてもらいたいっていうのが出てきますよ。でもこれはしょうがないですよ。っていうのはね、あなたいろいろ苦労して育ってきたって言いますから、あなたの中にまた依存心が強いと思うんです。だって一人で頑張って生きてやってきて、そして一人でやってきたことが全部うまくいってんです。だけれども、表面上全部うまくいってんだけども、心でのつながりはなかった。その今一番大切なところができて、どっとそこに心が頼っちゃった。そこでちょっと思う通りにいかない、それは敵意とか憎しみは出ますよね。で、実はあなたが本当に必要なのはこの息子さん夫婦です。
もちろんそうだと思います。
そしたらこの息子さん夫婦に一番自分の気持ちがわがままになるのは、
うん、
無視できないのは、
うん、
この家族じゃない。他の人のことなら無視できるけど、この家族だけは無視できないんじゃない。動きが、ああ言ったこう言ったっていうことが。
そうです。
だからここで一頑もう一頑張りだね、あなたね。
じゃあ自分が分かってもらえるように言うべきですかね。
うん、本当に大切なんだと、本当にあなたたちを私は必要としてるんだと。
先生ありがとう。私な、
うん、
全くだからあれから随分長いこと自分からはな何も言ってないんです、
うん、
でもどうしたらいいんだろうなと思って、言ってもまたうるさいなって言われてもあかんし、
うん、
関係悪くしてもいけないなと思って。
なんでうるさがれるかっていうと、
うん、
あなたの気持ちが本当に好きで頼りにしてるから支配的なんですよ、
うん、
先ほどのお父さんとの関係、
はい、
お父さんがあなたに対して支配的でしたね。
そうです。
同じことを今この家族にやろうとしてない。
自分では気づいてないけれども、こうなったらどうやってしたらいいんですかね。
ですからもう気がついたからいいじゃないですか。
あ、そうか。
だってもう本当に私の大切なのはこの家族だっていう。
あ、わかりました。
それがわかればあなたの敵意もわかるでしょう。
なんかうまいこと言えないけれど、
うん、
正直にありのまま、
うん、
自分の気持ちを伝えるように努力します。
そうですね、
うん、
あのですから敵意の裏に愛情がありますから、
うん、
この家族に対して敵意を持ってるんだけども、
うん、
しつこいですからあなたの敵意、
うん、
なぜしつこいかっていうと、その敵意の裏で愛情を求めてるからなの。だから許せないの、この家族のやってることが、お嫁さんのやってることが、
うん、
よろしいですか。
わかりました。ありがとうございました、
はい、はい、どうも失礼します。
はい、ありがとう先生。
人は依存する対象に対して敵意を持ちます。依存的敵意と言います。